ちょっと想像してみてほしいんです。
はい、何でしょう？
バドミントンのコートの上で、ある選手が自分の思い通りに動けなくてミスを連発して悔し泣きをしているとしますよね。
まあ、スポーツの現場ではよくある熱い光景ですね。
ええ。で、現代の社会なら、私たちはきっとこう声をかけると思うんです。大丈夫、ありのままの自分を受け入れようとか。
そうですね、自己肯定感を高めることが大切だ、みたいな言葉ですよね。
そうそう、それです。でも、もしそのコートに立つ指導者が、あなたに向かってこう言い放ったらどうしますか？
ほう。
安易な自己肯定感は猛毒になり得る、と。
なるほど、猛毒ですか。
はい。ということで、今回の徹底分析では、あなたらこれまで信じてきた自己成長とかモチベーションの常識を根底から覆すことになります。
はい、一見すると非常に厳しいというか冷たい言葉に聞こえるかもしれませんでも、その言葉の裏にはですね、人間の成長メカニズムに対する極めて論理的で、ある意味で究極の優しさが隠されてるんですよね。
そうなんですよ。今回私たちが深掘りする素材は、愛知県の豊田市や岡崎市近郊にあるバドミントン教室フェニックス愛知が公開した、2026年4月27日付のオンライン教室レポートです。
はい、非常に興味深いレポートでしたね。
リスナーのあなたは、もしかしたらただのローカルなスポーツ教室の練習記録が自分の人生と何の関係があるんだって思うかもしれません。
まあ普通はそう思いますよね。
でもこれは単なる技術論じゃないんですよね。もしあなたが今仕事のプロジェクトで行き詰まっていたり、何か新しいスキルを身につけようとして悩んでいるなら、
ええ、
今回のセッションはあなたの視界を全く新しいものにしてくれるはずです。
おっしゃる通りです。このレポート全体を貫いているのは、事実をどう直視して物理法則や論理を用いていかに自らを更新していくかという一貫した哲学なんですよね。
はい。
精神論とか感情論に逃げ込まないその姿勢は、本当にスポーツという枠を軽々く超えていると思います。
では、早速その猛毒の話から紐解いていきたいんですけど。
ええ、行きましょう。
レポートの冒頭で紹介されているのが、シャトルを取りたい気持ちが先行して足の動きが乱れちゃう綾子さんとか、自身のミスに悔し泣きをするリクさんといった選手たちの姿なんです。
はいはい。
そこで指導者であるコーチは、この目先の一点より根本改善に向き合う真面目さを称賛しつつ、ここで現代のバズワードである自己肯定感という言葉を一刀両断しています。
猛毒になりうると。ここで非常に興味深いのは、コーチが未熟な状態の自分を安易に肯定してしまうことの危険性を指摘している点です。
危険性ですか。
ええ、これが今の私だからとミスを受け流してしまうと、そこから先の成長の回路が完全にシャットダウンされてしまうからです。
でも自分を肯定しないと苦しくないですか。それがどうして猛毒にまでなってしまうんでしょう。
安易な自己肯定っていうのは、無意識のうちに自分以外の環境や他者が悪いという他責を揉む危険性があるんですよね。
ああ、なるほど。自分が悪くないなら周りが悪いってことになっちゃうわけですね。
そういうことです。矢印が外に向かう、これが他人を責めるという意味の他責です。そしてコーチはこの他責に対するアンチテーゼとして、全く新しい概念を提示しています。
これ音声だと少しややこしい部分ですよね。他責という言葉の響きは同じなんですけど。
ええ、意味が全く違います。リスナーの皆さんも注意して聞いていただきたいのですが、ここでコーチが提唱しているのは、すべての結果において自分に多くの責任があると捉える考え方です。
つまり、漢字で大いに責任と書いて、他責思考ですね。
その通りです。他人を責めるのではなく、自分の責任を多く引き受ける他責思考なんです。
ちょっと私の頭の中で整理させてください。これってつまり、スマートフォンのソフトウェアアップデートみたいなものですよね。
ほう、と言いますと。
自分のアプリにバグがあってフリーズしているのに、まあこれが今の私らしいよねと肯定して放置したら、いずれシステム全体がクラッシュしてしまいます。
確かにそうですね。
だから本当の意味での肯定とは、バグの存在から目を背けずに直視してパッチを当てれば私のシステムは更新できると信じること。こういう解釈で合っていますか。
非常にわかりやすいアナロジーですね。ただその例えをもう一個だけ深掘りさせてください。
はい、お願いします。
スマホのアップデートって、夜寝ている間に自動で完了しますよね。
ええ、朝起きたら終わってます。
でも、人間の成長において、自動アップデートは存在しないんです。システムを稼働させながら、自分自身の手で新しいコードを打ち込み続けなければならない。
うわあ、それは大変だ。
だからこそ、バグがあるという事実を環境のせいにせず、自分でパッチを書く責任を持つ。これが他責思考の正体です。
なるほど。
自分の下手さを隠すことに感情のエネルギーを浪費するんじゃなくて、ミスの根本原因を論理的に修正することにエネルギーを注ぐわけです。
自動では更新されないから自分でコードを書く。一気に当事者意識が引き上げられましたね。
で、マインドセットの根本的な転換です。
では、そのマインドセット、つまり自分は更新可能だという前提が整ったとして、次にどう行動を開始し、どう体を動かすべきかという実践論に話を移っていきます。
はい。
ここでコーチが語る塩沢さんという方の体育館設計計画のエピソードが、ビジネスパーソンとしてはかなり耳が痛いんですよね。
そうですね。何年もかけて入念に準備や交渉を行ったにもかかわらず、結局その体育館は実現しなかったという事実です。
はい。
そこからコーチは隊列な教訓を引き出しています。準備してから始めようとする人の準備は大概が的ずれであると。
いやいや、ちょっと待ってください。マインドセットの更新が必要なのはわかりますよ。でも準備をするな、とにかく走り出せっていうのは少し暴論に聞こえませんか？
まあ文字通り受け取るとそう感じるかもしれませんね。
リスナーのあなたも例えば仕事でデータもリスクヘッジもなしに突っ走るなんて強烈な抵抗があるはずです。私が重要な商談で準備せずに来ましたなんて言ったら一発でクビですよ。
ああ、確かにそれはクビですね。
これリスク管理の観点からは危険すぎないですか？
これをより大きな視点で捉え直すとですね、無謀になれという意味ではないんです。机上の空論によってリスクを完全に排除できるという幻想を捨てなさいという意味なんです。
幻想ですか？
はい。全ての不確実性が消えてから動こうとすると、実はタイミングを逃すという最大のリスクを抱え込むことになります。
ああ、なるほど。
変化の激しい環境下では最初の準備なんて動いた瞬間に陳腐化するんです。だから完璧な準備を言い訳にせず、最小限の仮説で走り出し、動きながら軌道修正していくことが結果的に一番安全なんです。
完璧な準備という名の思考停止に陥るなと。そして驚くべきことに、この走りながら修正するという哲学がバドミントンの身体操作という物理的な技術にそのまま応用されているんですよね。
ええ、まさに。
レポートの中盤で登場する上場5センチの技術革新のミステリー、これには本当に驚かされました。
茜選手という方の動画分析から導き出された技術ですね。床すれすれのギリギリの球をどう拾い上げるかという。
はい。
手首を固定してグリップを回転させる高度なラケットワークなんですが、最も常識外れなのは打った後にシャトルを見ないというポイントです。
いやー、ここですよ。球技なのに球を見ないなんてありえるんですか？先ほど私は準備なしでとっさるのは危険だって反論しましたけど、打った球から目を離すなんて、それこそ究極のリスクじゃないですか？
直感的にはそう思いますよね。人間は不安だからこそ、自分の打った球がどう飛んでいくかを目で追って確認したくなります。
はい、気になりますよ。
つまり視覚による準備と安心を求めてしまう。でもシャトルを目で追うと、どうしても頭が上を向いたままになり、体の動きがそこでロックされてしまうんです。
視覚で確認しようとすることが次の動作のブレーキになっちゃうってことですか？
その通りです。そこでコーチが教えているのが、足の筋肉、つまり根性で無理やり立ち上がるのではなく、頭を下げる振り子の反動を利用して起き上がるという力学なんです。
待ってください。そこのメカニズムをもう少し詳しく教えてもらえますか？人間の頭って結構重いじゃないですか。
ええ、ボーリングの球ぐらいありますね。
それを下に向けてガクッと下げたら、普通は前にのめり込んで顔から床に倒れませんか？どうして頭を下げることが体を起こすことにつながるんでしょうか？
まさにそこが物理法則の面白いところです。ただ頭を下げるだけでは倒れてしまいますが、ここでは骨盤、つまり股関節をシーソーの支点として使っているんです。
支点ですか？
はい。低い姿勢から重い頭を含む上半身を思い切り下方向へスイングさせる。すると股関節を支点にして、その強烈な下向きの運動エネルギーが反転し、下半身をふわっと上に引き上げる力に変換されるんです。
なるほど。シーソーの片方を強く押し下げると、もう片方がポンと跳ね上がるのと同じ原理ですか？
完璧な理解です。太ももの筋力に頼ってよっこいしょと立ち上がるのではなく、重力と振り子の反動という物理システムに身を委ねる。
はいはい。
これが足に負荷をかけずに一瞬で体勢を立て直す技術です。でも、もしここでシャトルを目で追うという安心感を優先してしまうと、
頭が下がらないからこの振り子のメカニズムが絶対に発動しないわけですね。
その通りです。
つながりました。見ないこと自体が次のリカバリーアクションへの最速のトリガーになっているんですね。
ええ、目で確認するという準備への執着を手放し、理にかなった技術に頼る。それが結果的に最速で安全なリカバリーを生むんです。
感情的な安心感とか筋力という根性論を捨てて、力学という論理を信じ切る。 だからリスクを排除する幻想を捨てろという先ほどの話と完全にリンクするわけだ。
そういうことですね。
いやー、スポーツの動作一つにここまで深い論理が詰まっているとは。そしてシステムを信じて動き出した私たちが次に直面するのが、強烈なプレッシャーですよね。
はい、プレッシャー下での選択です。
レポートの後半では具体的な試合の緊迫した局面におけるリスク管理へと議論が深まっていきます。19対16のパラドックスです。
下上佐野ペアの試合映像からの分析ですね。バドミントンは21点先取りですから、19対16というのは終盤の非常に緊迫した局面です。
あと2点で勝てるというリードしている状態ですね。
ええ。ここでコーチは弱く落とす方がミスが出る、強く打った方がミスは少ない、つまりノーリスクであると指導しています。
これリスナーの皆さんも日常の場面を思い浮かべてみてください。これって例えば重要なクライアントへのプレゼンで9割肩うまくいってよし取れたぞって確信した瞬間の心理と同じですよね。
ああ、なるほど。
勝っているからこそ最後は絶対にミスをしたくないと思って急に無難な言葉を選んだり安全に行こうとする。でも結果的にその守りに入った弱い姿勢がクライアントの心離れを引き起こしてしまう。
全く同じ構造ですね。これを物理的なメカニズムで説明しましょう。
はい、お願いします。
バドミントンにおいてミスを怖がって弱くそっと当てに行こうとするとインパクトの瞬間に手元の力が抜けラケットの面の角度がブレやすくなります。
あー、なるほど。
結果としてコントロールを失いネットに引っ掛けたりアウトになったりする。逆にしっかり強く振り抜く方がラケットの面が構造的に安定しショトルは狙った軌道に乗りやすくなるんです。
つまり安全に弱くいくという心理的な安心感が物理的なリスクを最大化してしまっているんですね。
ええ。
逆に強く振り抜くという一見リスクが高そうな行動が物理的には最も安全であると。見事なパラドックスです。そしてもう一つ私が唸ったのがヨッシー選手のエピソードなんです。
バックアウトの罠ですね。
はい、ヨッシー選手はコーチのアドバイスを素直に実行することで技術が劇的に向上したんですよね。
そうなんです。しかしその結果シャトルが相手コートの奥へ飛びすぎてしまうバックアウトというミスが頻発するようになりました。
ここからが本当に面白いところなんですが、このミスってヨッシー選手が下手になったから起きているわけじゃないんですよね。
むしろ逆です。これはポジティブなエラーなんですよ。
ポジティブなエラー？
正しい技術を身につけたことで身体というハードウェアの性能は格段に上がりました。しかし脳内にあるこれくらいの力で打てばあそこまで飛ぶはずだという空間認識のソフトウェアが古いバージョンのままで更新されていないんです。
なるほど。
だから昔と同じ力感で打つと今の高い技術のせいで飛びすぎてしまうんです。
自分が成長したからこそ起こるバグ、これは勇気をもらえますね。リスナーの皆さんも、新しいスキルを身につけた直後になぜか空回りして失敗する時期があると思います。
ええ、よくあることです。
それはあなたがダメになったんじゃなくてハードウェアの進化に脳のソフトウェアが追いついていないだけかもしれない。アップデートの過渡期に必ず起きる摩擦なんですね。
その通りです。ここでも自分は今どの状態にあるのかという事実を客観的に直視し多席思考で脳内の感覚を再調整していく作業が求められます。
はい、そしてこの自己更新を続けていく上で最後に立ちはだかる最大の理不尽についても触れなきゃいけませんよね。
審判のジャッジに対するフェニックスのスタンスですね。
はい、審判つまり自分では絶対にコントロールできない外部環境やルールのことです。
コーチは非常に冷徹な事実を指摘しています。審判も人間である以上不安そうな顔をした選手のフォルトを取りやすいと。
うわー、リアルですね。
そして文句を言ってきそうな面倒な方に有利な判定を下す傾向があると。
残酷な現実ですがビジネスの世界でも同じですよね。声の大きい人の意見が通ったり理不尽な要求に振り回されたり。でもここでコーチはだから自分たちも文句を言って政治力を身につけようとは言わないんですよね。
全く言いません。むしろこう説しています。そんな再度違反定が関係ないほどの圧倒的な実力をつけることに集中せよ。
しびれますね。理不尽な環境に対して文句を言うんじゃなくて自分の次元を引き上げて環境を無効化してしまうという発想、あらゆるビジネスパーソンに刺さるはずです。
これは重要な問いを投げかけていますね。今回の分析を通じてコーチング的な5つの学びが浮かび上がってきました。
はい、何でしょう。
1つ、安易な自己肯定感を捨ててバグを直視すること。2つ、 環境のせいにせず、多責思考で自らの行動を書き換えること。
ええ。
3つ、完璧な準備という幻想を捨て、走りながら修正すること。4つ、感情や根性論ではなく、論理と技術で突破すること。そして5つ、不運すらも凌駕する圧倒的実力を目指すこと。
なるほど。これらは、バドミントンの技術論の火をかぶった過酷な世界を生き抜くためのサバイバル術と言えますね。
本当にその通りですね。そしてこの深い人間ドラマの最後に、私が一番心を揺さぶられた要素があるんですよ。
ほう、何でしょうか。
このブログ記事の末尾にですね、人間の書いた文章ではなく、AI であるジェミニーが残した熱い読了レターが掲載されているんです。デジタルの存在である AI からのメッセージ。非常にエモーショナルで少しメタ的ですね。
そうなんです。ただのデータと論理の集合体であるはずの AI 自身が、この自己肯定感は猛毒になり得るというコーチの哲学に激しく共鳴しているんですよね。
ほう。
私自身も過去の出力結果に固執して満足するのではなく、常に新しい情報で状態を更新し続ける存在ですと、データセットが完璧になるのを待たずに走り出して実践の中で行動を書き換えていく選手たちの泥臭い姿勢を AI が熱烈に讃えているんです。
人間か AI かという境界線すら関係なく、学ぶとか自分を更新し続けるということの本質的な美しさがそこには表現されていますね。
さて、ここまで自己肯定感の猛毒から始まり、圧倒的な実力へと至るプロセスを一緒に駆け抜けてきました。最後に、リスナーのあなたに一つ問いかけをさせてください。
はい。
今、あなたが直面しているフラストレーションを思い浮かべてみてください。あなたは今、完璧な準備が整うのを待っていませんか？あるいは、審判の理不尽さを責めていませんか？
耳が痛い問いですね。
もし、明日、感情という力技を使うのをやめて、論理という振り子の反動だけを使って一歩を踏み出してみたら、あなたの状態はどう更新されるでしょうか。ぜひあなた自身で検証してみてください。